ますが、その聖書の箇所をお読みします。旧約聖書詩編119編1節から8節までです。旧約聖書詩編119編1節から8節までを読みます。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えに歩む人々。幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を求める人々。まことに彼らは不正を行わず、主の道を歩みます。あなたは戒めを仰せつけられました。それらを固く守るように。どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るために。そうすればあなたのすべての仰せを見て私は恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。以上です。それでは今日は幸いな人と題して鴨下牧師からメッセージを聞きます。
今日から詩編第119編の御言葉を丁寧に聞いていきたいと願っています。この詩編の119編はアルファベットの詩編と呼ばれています。アルファベットの頭文字がこの詩の最初の冒頭に来るように作られている詩編です。ヘブル語のアルファベットは22あります。それが8節ずつ区切りがなされておりますので、全部で 8×22 で176節という非常に長い詩編になっています。毎回このアルファベットの一つ、8節ずつを取り上げていきたいと願っております。そうすると単純にこの詩編の御言葉を全部取り扱うには22週間かかるということになります。じっくりとですね、味わっていきたいと思っております。今水曜日にざっくり学ぶ聖書入門というオンラインの学びを公開しております。そこでは一つの箇所を一回で取り上げております。詩編も一回で取り上げようとしております。同じようなやり方をすればこの詩編の119編も一回ですることができるわけですけれども、内容が非常に豊かな内容を持っておりますので、ぜひ丁寧にこの詩編119編の御言葉を味わっていきたいというふうに願っております。この詩編119編の全体のテーマは神の言葉への愛と言っていいと思います。神の言葉、神の戒め、律法、いろんな言い方ができると思いますけれども、この詩編には神の言葉である律法のことを、実にいろいろな言葉を尽くして言い換えております。今日の箇所1節から8節の中でもいろんな言葉があります。道、見教え、 悟し、戒め、仰せ、おきて、裁き、この中だけでも7つの言葉で言い換えられております。そのすべては神の言葉、直接的には律法のことを言い換えているのです。これがこの詩編119編の特徴です。その一つ一つの言葉の意味は少しずつ、22週間ありますからゆっくりと取り扱っていきたいと思いますけれども、今日特に覚えたいのはこの最初の言葉です。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えに歩む人々。この一節の冒頭の言葉は詩編のこの176節の全体の導入の言葉になっています。この詩編が119編が語ろうとしているのは、詩編の一編にも出てきますけれども、幸いなことよという言葉で始まる言葉です。直訳すると幸いな人だということになります。この119編に限ったことではないのですが、先ほど読んでいただいたこのマタイの福音書の3章の説教の冒頭でもそうですけれども、聖書全体が人の幸いについて語っているということができると思います。こういう人は幸せ者だと宣言するのです。それだけ力強く言い得るのは、私たちの主は人を幸いにしてくださるお方だからです。主は私たちに幸せになってほしいと願っておられるのです。それが私たちが主とお呼びしているお方です。その後にはこういうふうに書かれています。全き道を行く人々。この世界に完全な道というのが一体どこにあるのでしょうか。私たちは今週の月曜日でこの教会が宣教を開始して40周年を迎えました。40周年の道のり、それは決して平坦なものではありませんでした。今なお困難な歩みを続けております。けれども私たちは知っています。私たちが歩んできた道のりを振り返るということを私たちは知っています。その時険しかったはずの道が、ああこの道が正しい道だったのだということを後になって私たちは気づかされるのです。私たちが歩んでいく道は何度も道が途中で途切れそうになったり、何度も横道にそれていったり、右や左に大きくそれていくというようなことがしばしば起こります。そしてきっとこれから歩んでいく道のりもそれは同じことです。いつも歩行者天国のように完全に整えられてこの道さえ行っていればよいという、危険なものは何にも入ってこないというような道を歩んでいけるわけではありません。険しい道です。きっと坂道もあるでしょう。主が私たちに備えられている道は、その道を歩んでいくために私たちに地図とコンパスが 与えられております。それこそがここに書かれている主の御教え、主の御教えである神の言葉が私たちにそれをもたらしてくれるのです。ドイツのことわざに木を見て森を見失うということわざがあります。目の前のものしか見えていないとその全体が見えなくなってしまうというんです。そして私たちはこの森を見失ったまま、目の前の木が美しいだの、これがちょっと邪魔だということばかりに思いを向けてしまいやすいのではないでしょうか。神の言葉というのは私たちの人生の指針です。主の御教えに耳を傾けていくなら、私たちは道を見失うことなく、私たちに与えられている人生の退路を、退治を確信を持って進んでいくことができるのです。続く2節と3節にはこう書かれています。幸いなことよ、主の里しを守り心を尽くして主を求める人々、誠に彼らは不正を行わず主の道を歩みます。全き道というのがここでは主の道というふうに言い換えられています。この道を歩む人は主の里しを守り心を尽くして主を求めていくのだとあります。神の言葉を自分に諭されている言葉だと受け止めて心を尽くして主を求めていく、そういう生き方をする人は不正に誤った道に走ることはないと言うんです。本当に恐れるべきものは何かが分かる。自分を痛めつけるものではなくて、自分を甘やかすものではなくて、誰か他の人のせいにしながら生きるのでもない。私たちが進んでいく道は主の道、もうゴールが定まっているのです。そして自分の道を、自分の人生を主ご自身が見ていてくださることを知っているのです。だから不正に走るようなことはないのです。そしてこのことは窮屈な生き方になるということとは実は真逆のことです。自分が信頼されているということを知っている人はその信頼に、その期待に応えようとします。そのお方に心から心を尽くして応えようと思うものです。先週の木曜日、この近くで依存症から立ち直るための活動をしておられるダルクという施設があります。そこから2人の方が来られてご自分の経験を話してくださいました。そのうちの一人の方は、そういういろんな教会に報告に行っている間に主なる神様と出会って今洗礼を受けて教会に集うようになっているという証をしてくださいました。依存症というのは現代の心の病の一つです。多くの人がそこから抜け出せないで苦しんでいる人たちがたくさんおります。お話に来てくださった方々はそこから何とか脱したいと家を出てその施設に身を置くようになって、みんなで助け合いながら依存から抜け出そうとしている方々です。その方々のお話の後で増田長老が 自分にもそういう弱さがあったというお話をしてくださいました。自分の力ではなかなか抜け出すことができないけれども、主を信頼するということを通して、主に心を向けることを通して、そこから自由にされるのだというお話をしてくださいました。本当に良い証であったと思います。主を求める者は不正を行わず主の道を歩むということ、そのことが証されておりました。この御言葉にもそのことがまさに書かれております。あなたの戒めを、あなたは戒めを仰せつけられました。それらを固く守るように、続く4節にこう書かれております。私たちの人生の道しるべ、コンパスである神の言葉、その言葉をいただいていると、その言葉を固く守るように、それが幸いな人生の秘訣なのです。この祈り手は5節で願いの祈りをここで初めて祈ります。どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るために、ここに道が固くされるというちょっと面白い表現の言葉が出てきます。ぬかるんだ道では確かに歩きにくいなと、そんなことが連想されます。堅固な道というふうに翻訳しているものもあります。現代の私たちは舗装されたアスファルトの道路が一般的ですから、固い道というのはどこかで当たり前になっているのかもしれません。今から20年ほど前のことです。この教会で奉仕してくださっていたマレーネ先生が計画をして、ドイツの教会学校の働きについての研修が行われました。で、私はその時初めてドイツに行きました。その時には妻も一緒に行きましたし、この教会の前任であった浅野先生も一緒にその旅行に行きましたし、ドイツに行って、その時はまだ私は二見の牧師ではなかったんですが、古川明子さんだとか山田長老にドイツでお会いしてですね、本当にあの時、今考えればあの時から二見に来るように導かれていたのかなと、思わなくもないんですが、その旅行の時に、研修は2週間の予定でした。で、連日のように非常にたくさんの距離を移動したわけです。で、その時私は旅行ケースを持って行ったんですけども、タイヤのついている旅行ケースでした。ところがですね、その毎日移動のためにこの旅行ケースをこう引っ張っていく、引きずっていくわけですが、ドイツの町というのは古い町に行きますと石畳の道というのがかなりたくさん残っています。30キロぐらいある旅行ケースをずっとこの石畳の道をですね、ずっと2週間持って歩き続けるわけです。半分ぐらいの日程で、ある時そのタイヤが壊れてしまいました。でも、ただ取れたというのではなくて、もうえぐれるようにしてですね、もうタイヤが一つもう底が抜けてしまうというような、そんなひどい壊れ方だったんです。で、途中のホームステイ先で私の壊れた旅行ケースを見た方がかわいそうだと思ってですね、もうそれはここに捨てていきなさい、うちに旅行ケースがあるからこれを差し上げるからと言って、くださったわけです。ありがたくそれを使わせていただいたんですが、そのカバンにはタイヤがついていなかったんです。30キロする重たいやつをこう毎日持ってですね、移動しなければなら、本当に大変な1週間になりました。それで今腰が悪いのかもしれませんけど、もちろん石畳の道というのも固い道ですから、あまり良い例えではないのかもしれません。 旧約聖書の時代の道というのは石畳の道さえほとんどありませんでしたけれども、柔らかい道というのは大変だったに違いないわけです。重たい荷物をそれこそ運ぶときには荷車ぐらいは使ったかもしれませんけれども、道がぬかるんでいればそれさえも途中で止まってしまいます。そんな重たい荷物を持って歩くんだとしたら本当に大変なことだったと思います。自分が進んでいく道は固い道、堅固な道であるということは、旅慣れた時代の人であればとても重要な意味を持ったはずです。どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るためにしっかりとした足取りで歩めますように、そのように主の掟を守る、神の言葉によって生きるということは、そういう期待が込められていたのです。そんな歩みができるなら、それは恥とはならず、神の義、神の正しさを知るときにそれは心からの感謝となる。そう続いている6節と7節で語られています。それはこの時代に生きる人たちの実感であったと思います。最後にはこういうふうに結ばれています。私はあなたの掟を守ります、どうか私を見捨てないでください。大きな森で迷い込んでしまうことがないように、道がぬかるんで進んでしまうことができなくならないように、どうか私がその人生の道で見捨てられて、右や右、右や左、どこを向いても行くべき方向がわからないというようなことになりませんようにと願っているのです。それは大きな海を進む小さな船を想像すると、この聖書が語ろうとしていることが明確になってくると思います。嵐が吹いて方向がわからなくなってしまうときに、どうしたら正しい目的地にたどり着くことができるようになるのか、そのためにどうしても必要なのは地図とコンパスです。まさにそのように私たちは人生の大海原を地図とコンパスなしに生き抜くことはできません。けれども主の御言葉は私たちの道しるべとなり、どこに向かっていくかを示すコンパスとなってくれるのです。私たちが生きていくために必要不可欠なもの、それが聖書です。それが神の御言葉です。私たちはこの神の言葉が与えられて、この神の言葉に耳を傾けて歩んでいくときに、私たちの人生は幸せな一生となっていくのです。お祈りをいたします。あなたの御言葉は私たちの地図、私たちのコンパスです。この世にあって私たちがどうやって生きていくことができるのか、あなたはそれを私たちに教えてくださいます。どうかあなたの御言葉にいつも耳を傾け、私たちが正しい道のりを選び取っていくことができますように、固い堅固な道を歩んでいくことができますように、そうして私たちが幸いな幸せな一生を送ることができますように、どうかいつもあなたの御言葉を私たちに与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。